井絵里と
砂川信夫の仕事と遊びどっちが大事？
この番組は声優仙台絵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。おはようございます。仙台絵里です。
おはようございます。砂川信夫です。
どうしたんですか、こんなテンションで始まっちゃって。
いや、こっちのセリフですよ仙台さん主導で始まってるんですか
確かに。いや、お盆じゃないですか。
はい、8月13日ですね、はい、今日の投稿文が。はい、
うん、で、まあ、なんかお盆はお墓参り行くじゃろっていう。
行くじゃろ、急に広島県民バリバリ東京の人なのに
行くんじゃないですか。まあね、別にお盆とお墓参りが怖いっていうわけではないんですけど、はい、なんか最近あんまり聞かないけど、昔お盆の時期に怪談話とかしたよねみたいな。
まあでも夏といえばそうですよね、うん、本当にあった怖い話があったりとか、
うんうんうん、
稲川淳二さんが全国ツアーで怪談話回ってたりとか、
ね、はい、うん、なんかね、私最近そういうなんていうんですかね、怖い話系でそういう、はい、なんものを捉えないようにしようっていうふうに頑張ってたんですよね。
はい、
なので、なんか昔小さい時はもうそういうなんていうんですか、本当にあった怖い話がめっちゃ刷り込まれてるので、お墓行くのとか超怖かったわけですよ。うん、
いや確かに
昼なのにみたいな、なんか何かあったらどうしようみたいな、うん、何もないけど、うん、本来何もないんですけど、で、まあなんか砂川さんが結構そのお墓参り頻繁に行くって聞いて、
行きますね。
なんかその一人でも行くんだね。
そうですね、まあ、うん、日中なんで全然、
うんうん、どういう時にどういう気持ちでお墓参り行くのかなって思って。
でも実家に帰って時間があったらとりあえず行くっていう感じですね、
うん
うん、まあなんかその僕のところのそのお墓が、うん、まあ、父方のお墓は何で自分の実家のある島のところにお墓があって、
うん、
で母方のお墓は船で渡った別の島のところにお墓があるっていう感じなんですけど、
うん、
母方の方とかは、なんか仕事とかで寄ったりしてたら、うん、あ、時間あるからお墓参り行こうみたいな感じで、うん、
お、
会社員時代とかは行ってた時がありましたね。
うんうん、そういう時って、どう、なんかグッズ持っていくんですか？お線香、お花みたいな。
いや、うん、何もなく、
うん、
とりあえず田舎のお墓のところは、
うん、
水場のところに、
うん、
大体いろんな人のバケツと、うん、ひしゃくが置かれてあるんで、
うんうんうんうん、
とりあえず誰のか分からないそのものを借りて水を入れて、うん、水をとりあえず水で洗うっていう感じです。
おお、じゃあなんかお供え物を持って行ったりとかそういうのではなく、ただなんかお掃除しにというか、
そうですね、
お参りに、うんうん、
コップの水を変えて、うん、お花のところの水を変えて、
うん、
で、あとはまあ鳥の糞とかめちゃめちゃあったりするんで、とりあえず水で流しての、うん、細かい雑草を抜いていくっていうような感じですね。う
んうん、なるほど。なんか、すごくこの番組を通して、砂川さんという人が、こう、家計を大切にする人なんだなっていうのが、なんか浮き彫りになってきてですね。はい、うん。なんかやっぱり、なんていうんですかね、お墓参り大切にしてる人って、なんか、比較的、こういろんなことがスムーズにうまくいってる人が多いんじゃないかなって思うんですけど、うん、
はい、
まあそのお墓参りに行くとなんとなくこうなんで気分が軽くなるんですかね、不思議じゃないですか、
うん、
なんかあすっきりしたみたいな気持ちになりますよね。
そうですね、
うん、あれは何なんでしょうね。
それも怖い話ってことですか？
それは全然怖くない話です、ね、
あ、それは全然怖くない話
で、まあここまでちょっとまあ、そういうね、ご先祖様大切にするのはオカルトではないよっていうところからの、はい、なんか砂川さんが怖い話あるって聞いたんで、はい、ちょっと今日は、あ、もう大丈夫かな、聞けるかな、最後まで。なんかあったんですか？
まあ、仙台さんもあるっていうことなんで、
うん、
お互い交互に、じゃあ先行僕でいいってことですか？
はい、お願いします。
うわ。
うん。
もうまず高校の時に、
うん。
初めて彼女ができたんですけど、
うん、
その彼女が、
うん、
バチクソ霊感の持ち主
で、あ、そうなんだ、はい、うん、
でも割と体に憑依したりとか、 あとは、そのなんか階段とか、例えば体育館の上とかに、あそこになんか誰かがいるとかが見えて、じゃあ怖いから場所変えよっかっていうような感じの高校時代との、その彼女との高校生活を送ってたんですけど、で、まあその実際に、その彼女がなんか、中学生の時になんかすごい、霊体験というか、まあ怖いことがあったみたいで、で、その子はもともと、まあ愛媛県の、まあ、島じゃないところの出身だったんですけど、まあ、転校して、まあそのある島の中学校に転校してきたんですね。中学校3年生の時に。で、これも本当に実際にあった話でニュースとかにもなってたんで僕も知ってるんですけど、そこの島の中学校のところでその彼女が転校する前に、同級生の子が一人、いじめで自殺をしてしまってたんですよ。で、まあその学年に転校してきて、で、まあ、卒業式があって、で、卒業式が終わった後に、みんなでその子のお墓参りに行こうっていうふうになったらしいんですね。で、まあ、なんか保護者の方とかも何人とかも含めて、その子のお墓のところに行って、で、まあ、なんか順番に、なんか線香かなんかお焼香かわかんないですけど、なんか順番にみんなでやろうみたいな感じになっての、誰も一番初めに行きたがらなくて、で、まあその彼女は、存在は聞いたから知ってるんですけど、被ってないんで会ってないんですよ。亡くなった後に転校してきてるので。
そうだよね。
で、まあ誰も行かないし、まあ自分その知らないから、とりあえずじゃあ私から行っちゃおうっていうので、まあそうなんか線香あげて、で、その時なんか一緒に卒業したかったね的なことをなんかまあ思ったのか呟いたのか、それで線香あげてたらしいんですけど、その直後ぐらいに、まあその子はまあ、首をつってしまってで亡くなったんですけど、その彼女の首が思いっきり、誰にも何も触ってないんですけど、思いっきりしまっての、息ができなくなって、で、まあ、倒れちゃったんですよ、その場で。で、まあ、起きたら自分の家にいて、で、あ、倒れてたっていうので、もうただ倒れてただけだと思ったんですね、彼女はもう意識ないんで。でも、周りの人がなんか覚えてないの？みたいな。え、倒れてたんじゃないの？みたいな。いや、倒れた後に起き上がって、その自殺した子供のお母さんも卒業式とそのお墓のところ一緒に来てたんですけど、起き上がった後に自殺したこのお母さんのところの目の前に行って、お母さん、僕死んだの本当は後悔してるんだよ、ごめんねっていうのをその彼女がお母さんにずっと話していたっていう体験をしたんだって付き合った直後に言われて、そっかって。怖いねっていう話でした。
なるほど。それは怖いですね。
いや、怖いですよ。だってもう学校で一緒に体育館とか座って話したら、今上で誰か見てるよねみたいな、あ、じゃあ場所変えようみたいな。なんかもうなんか1年付き合ったんですけど、僕何もわかんないんですけど、10ヶ月ぐらい経ったら、彼女の中に霊が入った時、出せるようになりました。
除霊ができるようになったってこ
いや、
と？
そうです。
どうやって出す
出せるよう
の？
になりました。
どうやって出すの？
なんか、てかもう、わかるようになってきたんですよ。あ、これ今、もう今なんか入ってますわ、みたいな。で、なんかめっちゃ、向こうは記憶ないぐらい、ブワーって僕になんか切れての罵詈雑言とかをなんかめっちゃ浴びさせられるんですけど、もう、はい、大丈夫です。はい、よしよしよし、みたいなことしてたら、気づいたらなんか出るようになってて、
すごいじゃないですか。
はい、なんか一時期なんか、はい、出せるようになりました。
それが一番怖いですけどね、なんか お祓い能力がつくっていう。
つきましたね。なんか一緒にいたら、霊感ない人もなんか
あ、そ れ
力
は、
が分け与えられるじゃなくて、なんか一緒に見えるらしくて。
なりますよね。
で、結構なんかそういう話を聞いてて、僕はちゃんと見えなかったりするんですけど、まあ、例えばなんか公衆電話の前とかさーって通った時に夜とか、なんか人いたのかなって見えたんで、え、さっきさ、公衆電話に誰か人入ってたっていうのを彼女に言ったりしたら、え、見えたみたいな。え、血だらけの人立ったよねって、え、そこまで見えてないみたいな。え、人がいたのは見えたけどって。いや、俺
そこ
そん
ま
なはっ
でき は
り
見
見
ええ
な
てい
か
なら い。
みたいな。
なる
み
ほ
たいな
ど。
感じですね。
そっか。なんかちょっと切ないですね。怖いというよりはね。
そうなんですよ。ちょっとね。まあでもなんか、でも自分の身内が怖いですよね。僕、同級生だったら怖いですもん。その、 現場目の当たりしてたら。
あ、そうだね。まあ、本人はね、意識ないとかで、砂川さんも後から聞いたエピソードだから、うわーってなるけど、その現場にいた人はね、ね、ちょっとびっくりしちゃいますよね。
その後誰がどういう順番で線香をあげたんだろうと思いますよね、その空気感の後で。
あ、それはその場での話なんだ。
その場です。
え、
線
そっ
香をあげ
か。
て一緒に卒業した方って思ったら、もうその瞬間に首が急に苦しくなって、そこで倒れて意識なくなったんで。
そうなんだ。それは、びっくりですね。な
変
る
な
ほ
雰囲気に
ど。
なってますよ、絶対。クラスの中。
あと、今この収録もちょっと変な雰囲気になってます。大丈夫でしょうか？ 話しにくいな、いろいろ、みたいな感じです。はい。
怖い話なんでね。
なるほどです。はい。ありがとうございました、砂
はい。
川選手。はい。
続いて
な
じ
る
ゃあ、
ほど。
仙台選手。
そうですね。ちょっと何を話せばいいかなっていう感じなんですけど、私多
結
分こ
構、
の、はい、
はい、いっぱいあるんですか、そんなに。
そこそこ、
ええ。
そこそこ持ってます、エピソード。
楽しみ。
で、多分私この話どこかでしたことあると思うんですけど、
はい。
昔、中学生の時に私は、テレビ番組のレギュラーで出演してたんですね。で、その番組っていうのは、その子供たちがアウトドアに行く番組だったんですよ。で、私もそのアウトドア一緒にやる子供のうちの一人で、で、一緒に出演していた人に、出川哲朗さんがいたんですけど、
はいはい、すごい。
で、その日は、奥多摩の方に、沢登りって、なんかそのロッククライミングじゃないんだけど、その川の近くをなんかこう岩場を登っていくっていうロケをしてたんですよね。で、
実体験ってことですか？
実体験ですね。
一番怖いじゃん。はい。
で、沢登りに行く前にまずみんなでロケ弁食べようって言って、で、
おお、はい。
出川さんとディレクターさんがご飯食べているところを私が撮影したんです。インスタントカメラです、当時なので。で、その2人がガードレールの前に立って、お弁当、あ、立ってというか座ってお弁当食べてて、で、多分ガードレールの奥は崖なのかな、なんか、まあ、ちょっと岩場みたいな感じのとこだったんですけど、で、ロケバスがあってみたいなシチュエーションで私が撮影したんですね。で、そのロケ、そのロケ隊が遭難したんですよ、実は。私たちが、登った時に降りてこれなくなって、で、夜中の、8時とかには、下山して、料理コーナー取る予定だったんだけど、
ほのぼのした内容なのに。
そう、12時くらいまで、下山できなくて、夜中の。で、
はい。
山のね、天気とか、暗くなるのも早いしっていうので、めちゃくちゃ真っ暗だったんだけど、やっぱりそんな状況になってるって子供にはね、伝わっちゃまずいって思ったスタッ
確かに。
フさんが、その気遣っていろいろ励ましてくれたりとかしてたんですけど、下で待ってた料理の先生とかは、ロケ隊が帰ってこないって捜索願い出してたんですよ。なんか
まあ
私
そう
た
な
ち
りま
捜
すよ
索
ね。
願い出されてた。で、だけど、まあ、12時ぐらいに、つけたんですよ、現地に。
はい。
で、まあ、じゃあこれからロケの、ね、料理ロケの準備しようって準備してる時に、私は、まあ、一回ちょっとロケバスの中で、一回みんなちょっと休憩しようみたいな感じで休憩時間くれたんですけど、なんか、その時、ロケバスで流行ってたのが、怖い話のテープを聞くっていうのがめっちゃ流行ってたんですよ。
遭難の騒ぎの後に、バスの中で怖いテープ聞くんですか？
で、
行かれてますね。みんな。
ちょっと、なんですかね、あんまり大事だとみんな思ってなかったみ
ま
たい
あまあ、
な
そうか
感じ
そう
です
か。
ね。で、子供らしい、多分うまく大人が隠してくれたっていうのもあって、で、みんながそれを聞いていて、で、まあ、キャッキャしてたんですけど、で、そうこうしてる間に、なんか私、具合悪くなってきて、そのさっき言ってたみたいに、倒れちゃったんですよね。意識なくはなかったと思うけど、なんかふって、なんかこう、こと切れるみたいな感じで倒れちゃって。で、その料理コーナーのロケに参加できなくって、倒れてるから。で、まあ、 奥多摩から、じゃあもうロケ終わったから東京に戻ろうって言って帰ってくる段階でようやく、なんか復活してきて、なんか、起き上がれるようになりましたみたいな感じだったんですよね。で、何だったんだろうなって思ったんだけど、その後日、その写真をね、ロケに行く前に撮った写真を、写真館に現像に出してたんですよね。そしたら、出てきた写真が、その2人を撮った、さっき言ってた2人を撮った写真に、もうバッチリ何かが写ってるんですよ。
何かって何なんですか？
なんかね、男の人がこっち見てるっていう写真が出来上がっちゃって、で、あ、これはまずいなって思って、で、もう一回ちょっと、現像し直してもらったら、やっぱり写ってるんですね。で、まあ、写ってる人が、まあ、その芸能人の方だったっていうのもあって、こんなのできちゃったんですって言って、ご本人に、どうしようって言って、まあ、その2人ですね、ディレクターさんとその出川さんに見せたら、エリちゃんやばいよってなって、これ欲しいっ
ちょっとモノマネ入ってる。エリちゃんやばいよ。
これ欲しいって言われて、いやもう差し上げますと、全然いいですよ。で、その時、笑っていいともっていう番組があって、出川さんレギュラー出演されてて、なんか真夏の心霊特集みたいなコーナーがあって、で、それに出したいからって言って持っていかれたんですね。で、私はその写真屋さんに行って、これを、そのネガをもう処分したいっていう話をして、で、なんか、まあ写真屋さんだとそういう写真が、まあね、よく多分出てくるんだと思うんですよね。なん
まあ
か
まあ、そうっすよね。
慣れてる。だからちょっと知り合いのなんかお祓い、できる人を紹介するからって言われて、
あ、
なん
す
かう
ご
ち
い。
の母
業務委
が、
託だ。提携してるんですね。
そう聞きに行ったんですよね。そこに。で、まあそのお祓い自体は、もうなんか、母曰く、なんかちょっと、まあ、腑に落ちるような内容ではなかったっていう感じで、まあ、ちょっと割愛なんですけど、まあ、その後どうなったかっていうと、まずその写真は、これはやばすぎるからって言って、番組で取り上げられないっていうことになったそう。
いいともで。
はい。番組で取り上げられないと。で、そっかってなっていたら、そこから、だんだん、私と、まあ、そのディレクターと出川さんが一人ずつ怪我していくんですね。で、出川さんはその時骨折しちゃったのかな、手を。
結構大きい。
別の番組のロケで骨折しちゃった。で、ディレクターさんも私もちょっとした怪我みたいなのがあった。で、最終的に、私がその写真を現像した写真館が火事で燃えてなくなっちゃったんですよ。
やば。写真館までも。
はい。ってい
さっ
う
き
こと
体勢あ
が、
るって言ってたのに。
ありまして、怖ってなって で、まあ、写真自体はもう私の手元にはないので、その後何か起きたっていうこととかはないんですけど、まあ、そういうあれは何だったんだろうっていう体験がありました。
れはエリちゃんやばいよですね。
やばいようですよね はい、やばかったです。
ええ、それは怖いっすね。
怖いですよね。火事になった時には本当にびっくりしました。
テレビで使えないレベルの心霊写真って何なんですか？大体使えるでしょ、みんなテレビ使ってると。本当になんか良くないやつなんですね。
ていうか、わかんないですよ。そのテレビがどのぐらい、作りの写真が何パー
まあ、
セント
確かに
で、
確か
本
に。
物何パーセントかわかんないですけど、私が持ってったのは、消したくても消せないっていうか、もう本当に、映ってるみたいな状態だったんで、怖いなって思って
怖いですね。
はい。真夏の心霊話特集でした。
だってしかもその時代のテレビってなんかまあまだコンプラとかも今と比べて全然緩くて割と自由だったりするじゃないです
そう
か。
ですね。
それで流せないってまあまあ流せないですよ
まあ
ね、本
流
当に。
せない そう、だから、流せないってどういうことなんだろうって思ったけど、もう怖いから聞かなかったです。
確かに。へえ、なるほど。
まあ、他にも紹介する写真があったから流さなかったのか、その写真が本当にやばかったから流さなかったのか、真相はちょっともう本当にわからないですけど、はい。
へえ、それを乗り越えて、今は原
うん。
付とスイカのヘルメットでいろんなところを走ってるんですね。
そうですね。いつもお姿をお見かけするたびに、
はい。
本当あのまんまの方なんで、
はい。
元気そうだなと思って。はい。大変よくしていただきましたというお話でした。
い
うん。
やー、いいですね。でも、お盆らしい回でしたね、なんか。
はい。そうですね。お盆らしい回になりました。
わあ、
勝っ
怖
た
かっ
から
た
といっ
な。
てですね、皆さんからの、怖いお話別に募集しないので、送っ
い
て
や、
こない
そうっ
ですくだ
よ。
さい。はい。
前回、仙台さん、写真もつけてって言ったんで、写真一緒に来ますからね、
い
そ
ら
れだっ
ない、いら
たら。
ない、いらない。番組では対処しかねますので、そういうものはお送りくださらないで結構です。嫌
そうです
だ。は
ね。
い。そんなわけで、今日はこの辺にしますか。
ありがとうございます。
はい。放送を聞いてくださった皆さんありがとうございます。仕事と遊びどっちが大事では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。
この番組は声優仙台エリとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。
お相手は仙台エリと
長尾信夫でした。
ババ イ
イバ
バーイ。
ーイ。